水組キララの
祈ったまないと。
この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
今日は元気に行こうと思って。
そう、なんだろう、私ちょっとテンション下げたのに。
そう、合わんね、そこがね。
なんで、
やっぱほら
ふーとか言ってるし。
だってさ、その方がいいのかなと思って
言ってたきに
言えばよかったね。
なんで毎回違う。
すまんすまん。
まあいいですけどもね。さあ、じゃあ前回はね、あの東村プロの慰安旅行の話しましたけども、
慰安旅行は、うん、その結局どこにいたかっていうと、うん、千葉の、うん、あの鴨川、うん、のホテル三日月。私木更津の方かと思ってたんだけど、鴨川にホテル三日月がもう一個あって、うん、そっちに行ったんだよね、うん、あ、プールの話しようよ。そこでさ、うん、あれ、あのプールがあって、うん、みんなで泳ごうって言って泳いでってさ、うん、私たちしかいなかったじゃん。
そうなんですよ、貸し切りみたいな、ね、感じだったん
で、ね、プール貸し切りやったやん、うん、でしょうもなくパシャパシャ遊んでてさ、みんなでさほど盛り上がりもせずさパシャパシャ遊んでてさ、つまんねえなと思って、ね、私が急にウォーターボーイズやろうと思って、うん、男子にちょっとさ、うん、あれやろうよってシンクロやろうよって言ってさ、うん、シンクロナイズドスイミングやろうよとか言ってさ、うん、まあ無茶ぶりしてさ、みんなこう並べてさ、まあ、ふざけてさ、うん、やり始めたらさ、急になんかみんな燃えてきてさ
そうそうそうそう、
意外とさ、やるとさ、それなりに見えるんだよね、揃って動くと。
そうですよね、う
ん、で、あれそれなりに見えるじゃんみたいになって、その瞬間さ、翔平がさ、いきなりさ、翔平のなんかスポコン魂に火がついたのかいきなり監督として翔平が違う遅いとか言ってさ、上からさすごい指示始めてさ
ボケな感じでもなく、ちょっと本気でやってました、ね、
あの動画 YouTube に上げたら
上げますか。
だってで一生懸命さ、
もったいないですもんね。
あれレッピーちゃんが撮ってくれたんだっけ、うんうん、レッピーの携帯で一生懸命録画したらすごい綺麗にできてたじゃん、ぐるぐる回ってこうさ、はい、ワンツーワン、はい、回って、はい、ジャンプとかってやってたじゃん。
やってましたね。
で終わってさ、うん、何回も何回もやってさ、うん、ヘトヘトになるまで、うん、でも東郷さんがさ、いやー今年一番楽しいですとか言って、
ボソッとね、
ボソッと一番楽しい、ずっとやっていたいですとか、
達成感あったなって言ってましたね。トコさんそんなタイプだったんだと思いましたもんね。
楽しかったんでしょあれ。
はい、最高でした。
最高でした。
最高って言ってる。
まだ超えてないです。
まあでもね、たまたまお客さんがいなかったからね、できたから。次行った時に他のお客さんがいたらできませんもんね、あれね、
うん、
あのワンツーワンツーって結構考えたら東村プロ男ばっかりなんですね。
そうそう、だってかなりの大迫力だったよ、みんなで。
迫力でした、うん、本格的だった、うん、びっくりしましたね、うん、プールね
面白かったわ、あれは
面白かったですね、
うん、でスッて途中で私がスッて飽きて、うん、もうやめようやって言って上がった気がする。
私お腹空いたわって言って、
うん、飽きたと思って
そうですね。でも慰安旅行は面白かったですね、
うんうんうん、喧嘩もなかったしね。
喧嘩なかったですね、うんうん、盛り上がりましたよ。夜はね、人狼やって、
夜部屋で人狼さ、うん、大人狼大会やってさ、ほんとかなりさ、なんかこうやっぱ谷川さんが推理することって大体合ってるんだけど、うん、ニノが推理するのが全部外れてたじゃん
そうですね、うん、
面白かったな、う
ん、人狼はね、なんかまたやりたいですよね、
うんうん、
ライブでもやりたいな。
ライブでやっても面白いかもしれん、あれ、
う
ん
う
ん、
そうですね。もう行きますか、お便り、
うん、
また続きは、
そうね、
この時とか、お便りです。ラジオネームヤムタコスさん、あいこ先生、キララさん、こんばんは。ヤムタコスと申します。
初めて聞く名前じゃない。
もう初めて出したって
感じ、ね、あ、すごい、うん、珍しい、
うん、なんと初めて出した。あ、違う、ヤムタコスさん、わかった。前回ありました、ありました。初めて出したお悩みを読んでいただいた人、あのネイルサロンで、
うん、
人見知りでこう値段が聞けない
っていう、あの方そういうペンネームだった、
山田子さん、
ごめんごめん、うん、
歓喜のあまり番組を聞きながらバードさんのコーナーの途中ではありますが、早速お礼のメールを書いています。
聞いてあげてバードのコーナー聞いてあげて
、カツを入れられるかと思いきや、36歳くらいになったら自然とずぶとくなれるから今を楽しめという、なんとも前向きなお言葉をいただき、なんだか年を取るのも楽しみになりました、うん、勇気を出してメールを送って本当に良かったです。
いえいえ。
ちなみに先日東村プロライブに思い切って一人で参戦しました。
あ、そうなんだ、
ありがとうございます。 隣にいた方が声をかけてくれてお話ししていると、うん、偶然にも同い年で意気投合し、なんとお友達になることができました。
すごい、
東島プロライブってそんなあれもあるんですね。身も蓋もそうだし、計らずも少し人見知りを克服することができました。
よかったやん。誰やろね、声かけた人。変な人じゃないといいけど
人とかね、ね、女性の、これか、そうだ、ネイルサロンだから女性の方ですね、
うん
うん、多分女の子じゃないですかね、
うん
うん、声かけてくれた人も。これからも番組楽しみにしてます。余談ですが、うん、関鯖が美味しかったとのことで、
うん、
大分を楽しんでいただけたようでよかったです。小屋子先生ね、大分空港のお寿司屋さんに。
大分から来なさったの、そのライブに。
この人、この方は、でもそう、あ、おい、じゃあでも次回大分にいらした際はだから実家なのか。
いや、大分から来たんじゃない、うん、まあ申し訳ない、本当に、
ね、うん、大分空港のお寿司屋さんに予約したら持ち帰りで買うことのできる関サバの棒寿司があり、高級ですが非常に美味しいらしいです。次回大分にいらした際にはぜひ食べてくださいっていうことですね、うんうんうん、あ、大分から来てくれたのか。
そうだよ、絶対
そうか。なるほど、
サインしたかもしれんね、終わった後にね。
その後先生ともお話しさせていただきました。
あ、したかもしれん。なんか、そんな遠くから来たのって言ったのを覚えてる、なんとなく。
結構東山プロライブって遠くから来てくれる方が多いので、あれなんですけどね。さあ、じゃあお悩みいきましょう。
はい、
ラジオネーム声ポンダシさん。
出た
出たって言われてる。
アベンジャーズ、
アベンジャーズですね。アイコ先生、キララさん、こんばんは。
アイアンマン、
アイアンマン、アイアンマンなんだ、声ポンダシさん、かっこいいじゃないですか。いつも楽しく聞い
ております
。
アイアンマンってアベンジャーズの中に入ってる？
アイアンマンいるよね。
いる？
なんか、
ヒゲの人でしょ。
ロバート・ダウニー・ジュニア、
うん、いますね。今日はカジュアルデーに関するお悩みを聞いてください。
カジュアルデー、
カジュアルデーですね。
うん、
私の職場では7月末から月に一度カジュアルデーを実施することが決まりました。カジュアルデーというのはスーツやネクタイといったビジネス的な服装ではなく、自由でカジュアルな私服で出勤するというものです。
うんうんうんうん、
職場の活性や業務効率化を目的としたもので、業種を問わず広く採用され始めています。ただ以前にもご相談させていただいたのですが、私は服装に興味も自信もないので、
うんうん、
カジュアルデーという制度に困惑しています。
うんうん、
職場のみんなにおしゃれと思ってもらいたいわけではないのですが、かといってダサいと思われるのは嫌です。
うん、
そこで相談なのですが、大人の男性が最低限抑えるべきポイントがありましたら教えていただけませんでしょうか。
うん、
こんな色はやめた方が良いなど、具体的なアドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
もうブランドを決めるのよ。
ブランド、あ、
月一だやろ。
そうですね、
月一だやろ。うん、
あ、そうだ、月1だ
ろ。ほんなら別に月1枚買えばいいんやろ。
うん、
別に毎日じゃないんやろ。
うん、
ほんならちょっと別にちょっとぐらい高くたっていいやろ。
そうですね、
別に1枚が、うんうん、シャツ1枚が2万円とかしたって別にいいやろ。
う
ん
うん、そうですね、
だって別にそれまたさ着ればいいんだからさ。そのブランドを決めるの大人は。
なるほど。うん、ブランドって言ったって、私ダサい方の人間から言わせてもらうと、
うんうん、
何ブランドがいいんだよっていう。
何ブランドって何よ
何ブランドって、ブランドを知らないんですよっていう話
な
んです。
だからもう決めるの、自分はカジュアルの時はこのブランドの新、あの、まあ、新作って言っても分かんないかな。
新作っていうのは分かります。さすがに新作は分かるやろ。
新作分かる。
新作って分かりますわ。
いや、だからまあそのね、例えば恋ボンだったら、うん、まあ30代かな、あの人は分かんないけど、30代の男の人でしょ。そしたらね、うん、ポール・スミスとか。
あ、ピンクの、
ピンク、
なんかピンクっぽい、ポール・スミスってピンクの、なんか
どんな色だってあるけどさ、ポール・スミスとか、うん、シップスってとかあんのよ、そのカジュアルな、そんなに2、3万円ぐらいで、まあ、買えるやつが、うん、そのあるの、ブランドが。で、その、はい、それに決めて買い物に行くぞって言ったら、うん、そのお店に行くの。うん、その当てもなくララポートとかに行ってもダメなの、大人は。
なるほど、
わかる。当てもなく集合体のお店に行ってもさ、わかんないでしょ。
あの、旅行でも行きましたもんね、アウトレット、
うん、アウトレット行った。
何じゃこりゃっていう。
この間だから慰安旅行の帰りね、うん、木更津のさ、大きいアウトレット行ってさ、
行きましたね。
まあ、あの時如実にやっぱ出るよね、なんかさ、何を、なんかみんなの歩き方とかうろたえっぷりっていうかさやっぱ
誰が
やっぱさ、スタスタスタって行く人もおるもんね。だからさ、
うん、なんか買った人もいましたよ。誰だったっけ 詐欺。
え、なんかさ、団長とかも買ってなかった。
あ、私さ、メロ団長もなんか買ってた。
団長結構買って、何買ってたの。
スニーカーとかです。
スニーカー。なんか私団長って意外とおしゃれなのではって最近思ってるんだけど、
うん、へえ。メロ団長じゃどんなブランドいつも
団長服どこで買ってんの、いつも。
いや、ユニクロとか。
あ、そうなの。でもさ、ユニクロとか H&M って決めちゃってるってことでしょ。
安いところですね。
でもシンプルでいいってことでしょ。でさ、うん、なんかその決めるっていうのが大事っていうか、ね、俺はここで買うって決めるのが大事で、はい、しかも最近出てるやつを買えばいいのよ。もうね、もうさ、
新作ね、
うん、新作、はい、新作だけ鬼の首取ったように新作って言って
新作は分かる、
まあ、あのね、シップスかポールスミスに行って、うん、カジュアルデーなんすけど、これぐらいの予算でちょっとシャツ1枚、だが7月からでしょ、うんうんうん、半袖のシャツを、うん、あのね、襟がないとダメだよ。 T シャツはダメ、大人の男の人は。
あ、じゃあ押さえるべきポイントはブランドで襟があるやつ、
うん、襟がある半袖のシャツを買うのよ、う
ん、あ、色こんな色はやめた方がいいなど。
薄い淡い色のチェックはダメ。
なんでですか。
オタクっぽいから。
オタクっぽいから、うんうんうん、なるほど。
で、まあ、朝で分かったらポロシャツがいいと思う。夏だったらちょっと高いポロシャツ。
あ、
ポロシャツって意外とみんな着ないけどね。あのね、大人の男の人がちょっと、要するに1万5000円以上するポロシャツを着るのが一番いいよ、うん、しかもポロシャツってさ、別に秋になったらセーターの下でも着れるし、うん、あのカーディガンの下でもジャケットの下でも着れるし、
うん、
ちょっと高いポロシャツを買えばいいのよ。
そう、なるほど、
うん、で、あのね、シップスとかそのポール・スミスとかに行くのがちょっと分かんないなって思ったら、あの伊勢丹メンズ館に行けばいいから。伊勢丹あるでしょ、うん、新宿に、
はいはい、
あれのメンズ館っていうメンズだけ扱ってる伊勢丹のビルがあるでしょ。
あります。
あそこに行って、あそこで、2万円、1万5000円から2万円のポロシャツを 2,3 枚買っとけば OK。
なるほどね、うん、ポロシャツ大変な作業ですね、うん、私もアウトレットとかも、うん、見るとこねえよ。
あんたさ、あのみんなでアウトレットしてた時何しよったん。
アウトレットないから外に出て、なんか近くに遊園地があったんですよ、ちっちゃい。
ああ、
木更津、
見えてた見えてた。遊園、そこ行ってたの。
あそこ行って観覧車乗って。
マジ信じらんない。
あとなんか 3D のなんか乗り物乗って、ちょっと海見て戻ってきたらちょうど集合時間でしたよ。
本当？サイフォンズなんてね、ナイキにずっといたよね。ナイキうろうろしてたよね。若者やなと思ったけど、
みんなにアウトレットよりこっちがあるよって LINE したけど誰も来なかった。みんなアウトレット楽しんでんだと思って。
だってね、翔平もさ、でっかい袋下げてて何買ったのって言ったら、ティファール買いましたって言ったから。
アウトレットでティ
ファール鍋買ってて、
うん、ほらみんなだから
楽しんでたよ。意外と
買い物、ね、
東郷さんもなんかバイト先で使う裏がなんかビニールになった、足の裏がビニールになった直足袋みたいなの買ったもんね。
あ、結構じゃあみんなアウトレットを楽しんでたんですね、
う
ん、
そうそうそう。
じゃあこういう
ポロシャツ、ね、2万円のポロシャツ。
じゃあちょっとお言葉いきましょう、うん、身もたもないお言葉お願いします。
よ、
グレーか黒の1万5000円から2万円のポロシャツを伊勢丹メンズ館で買う、
決まり、はい、具体的なアドバイスしたね、こえぽんさんね。こえぽんさんはイケメンなんでね、
うんうん、
多分もうそれでバッチリだと思うので頑張ってください、うんうん、番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス、みもふた .r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろしみもふたステッカーをプレゼントします。
身も蓋もないと。
アンティックラバーズの夢見るポエム。このコーナーは石原まさみの書いたポエムを朗読するシンプルイズベストなコーナーです。いやー、先生、明子先生、東村明子先生、どうぞ。
はい、東村明子です。
はい、いらしていただいてありがとうございます。今年はひときわ暑い夏っていう感じだと思うんですけど、先生、夏バテとか対策とか。
ちょっとなんかすごい梅雨明けも早かったし、毎日暑いからちょっと夏バテ気味なんで、 まさみさんのポエムでちょっと元気を出したいかな。
さすがです先生。なんとですね、今回は応援歌のようなポエムを作ってきましたので、はい、いきたいと思います。私はですね、このね、あのシンプルイズベストが応援歌ポエムになってますので、
夏がテーマのポエムってこと？
あ、そうだ、そうなんです、
うんうんうん、
ちょっといろいろ私も7月というテーマを考えながらポエムをポエってみました。
楽しみ。まあ意外とやっぱうちのアシスタントもまさみさんのポエムコーナー復活して嬉しいってみんな言ってるから、
よかった
です、楽しみにしてると思うんで、
じゃあちょっと応援歌いきます。
夏のポエムね、はい、サマーポエム、
サマーポエムです。
どんなんだろう、海とかがねテーマなのかな。
はい、
楽しみ、
いきますよ、はい。梅雨も明けた夏空がブラックホールに消えてった。トグロを巻くな、ルンバルンバで平成時代をひとまたぎ。はい、先生どうでしょう、なんかこう、
待って待って、
この応援歌ポイント、はい、これはこれですね、
夏、夏感がよく分かんなかったんですけど、
なんとなくこのですね最初のですね2行はですね、熱中症で倒れそうな暑さをなんていうんですかね、なんていうんですか、
表した。
そうなんですよ。
とぐろを巻くなって何？
これはですね、暑さにとぐろを巻いて負けるなっていう、この
暑いくてだらけることをとぐろを巻くっていうの。
そう、
まさみ語だと、
まさみポエム的ななんかピンとくる感じがしませんかね。
とぐろ巻くって蛇がこうぐるぐる座ってるのとぐろ巻くっていうけど、
そうですね、なんか暑さに負けるな、とぐろ巻いてるなっていうので、この暑さに負けた人間をこう表現してますね。
とぐろ意味わからん。ふんばるんばで平成時代をひとまたぎって
何？そうですね、負けずにですね、軽快に悔いなく平成最後の夏をですね、うん、過ごしてほしいっていう言葉で説明するとちょっと安っぽい感じになっちゃうんですけど、うんうん、ポエムで説明するとこういう感じ
になる。あ、なるほど。でもまあね、まさみさんらしいいいポエムだったのではないでしょうか、は
い、あ、よかったです先生、ありがとうございます。じゃあここでですね、より詩的な歌い方で石原石子に歌ってもらいましょうかね。いきます、みんな行くよ、変換スイッチオン。
梅雨も明けた夏空がブラックホールに消えてた。
先生いかがでしたか。先生、
うん、
あの夏感が、
はい、マンションの一室でやってるから
さ、そうで
したね、近所の人がびっくりしちゃうから
さ、ちょっと今力入っちゃってすみません。次からもうちょっとホワイトな感じで、
本当に今、
あ、今ちょっと
まさみさんももうちょっと、もうちょっとやばかったよね。
いや、
もうキツネつきみたいな、
なんかもうね、
よかった。しかもこの太鼓さ、もう事務所に置いてってもらっていいんだけどさ、毎回ビニールに入れて持ってきてるよね、この大きい太鼓。
どうなんでしょう先生。
置いてけばこれ。
家でちょっとね、
石子が練習
すればね、意外と難しいんですね、太鼓道っていうのも。それで、あの石子、
よかったですよ。
石子役になりきってましたからね。一つの、
この何の役だよ。
この夏感をですね、なりきってやって、役者ですからやっぱりこうまるで紅葉を見てるかのようなね、この雰囲気が出てたんじゃないでしょうか。うだる暑さの熱中症ね、
そこからね一気にね、こう開放感ね、平成時代に向かって
本人たちの中にあるん
です、はい、流れがちょっとあるんです、はい、
最後にこの
ひときわこの人またぎっていうところのぎっがこれ、うん、多分こだわってるんじゃないかと、
う
ん、
ちょっと最後こうの乗り拍子でちょっと行かせていただきました、はい。
これすごいさ、この間さ温泉行った時にさ即興で石子をさやってよって言ったんだよね。なんかの歌をさ即興であれでやってよって言ったら石子がさ、いやでも節とかをちゃんと考えないといけないからすぐにはできませんって言われたんだ
よ。ああ、ちょっと芸人としてはちょっといまいちですいません先生。
家で節とかをきっちり考えてるってこと
なんだ。すごい考えてます。
そうですね、やってますよ、はい、もう早く早くなんかポエムを私も早くしよう、太鼓の音だとかいろいろお互いに
太鼓ももう決めて、
もうちゃんと先生
楽譜みたいな、
はちゃんとこういう感じで
楽譜がある
太鼓楽譜がですね、
楽譜がある、はい、嘘でしょ、
はい、これはトーントーントーンっていうのでここでトコントコンって打つっていうふうに見てあるんですね。
適当じゃないんだ。
一応これあの他の人が見たら分かんないですけど私は分かるようになってます。
楽譜があると思
う。でもこれは多分一般の人たちには分からない感じですね、この私流の。はい、いやでも先生
よかったです。
これでね、あの最後の平成の夏を皆さんにこうひとまたぎしていただきたいと思いました。
はい、元気になりました。
ありがとうございます。はい、日本の文化をより深く味わっていただけたと思います。それでは皆さんまた来週じゃない、また来月。先生ありがとうございました。
ありがとう。
さあ、ありがとうございます。
メロントリガーの
アバーちゃんの知恵袋。いや、最近ほんと暑いわね。
あんたどうしたの？今日はいつもより鼻声じゃないの。
あら、気づいた？
よく見たら、なんで両鼻にティッシュなんか詰めてんのよ。いい男でも見て鼻血でも出した？
当たらずとも遠からず。最近あきこ先生の偽装不倫にあのリアルにドハマりしてて。
ああ、あれ面白いわよね。
序盤比みたいなのガツガツ来てくれるいい男いないかしらね。
イケメンの若い男子ね。
最近の男はあの装飾系ばっかで本当につまんない。あのもっとガツガツ来てくれちゃっていいのよ。
誰がババアを口説きに来んのよ。で、漫画読んでてイケメン見て鼻血を出しちゃったってわけ？
違うわよ。
ええ？
東京都ラジオネームくまろんさんからいただいた知恵袋よ。毛穴すっきりパックを使用する際、鼻の両穴に丸めたティッシュを詰めた状態でパックすると最高。毛穴の汚れや角栓が非常に取れますという知恵袋よ。
なるほど、だから鼻にティッシュ詰めてたのね。
くまどんさんありがとう。今日パックしてきてるからちょっと一回剥がしてみろね。ほらこれこれ、本当にほらすごい角質、これ角質取れたでしょ。
あ、すごいわね。
あこれで私も不倫できるかしら。
あんた不倫も何も旦那10年前に亡くなってるじゃないの。
ああ
、まったくもう。
あ、やばい、なんか頭クラクラしてきたわ。
大丈夫？熱中症かしらね。そんな時はこれを飲んで。
あ、何これ、普通の水っぽいけど。
あ、飲んで飲んで。
なんかあんま美味しくないわねこれ。何これ。
これはね、この知恵袋。
え？
ラジオネーム博多の黒田くんさんからの知恵袋よ。
うん。
熱中症に関しては水1リットルに対し塩を小さじで少々、2から3分の1、砂糖を大さじ4杯と半分ぐらい入れてちょっと振って、これで OS1 飲む点滴が出来上がります。
ほう。
経口補水液はドラッグストアでも高めなので、これで十分熱中症対策になると思います。
なるほどね。
という知恵袋よ。こんな風に家でも作れるの、災害時なんかにもおすすめよ。
あー、助かった。
おばあちゃんなんだから脱水症状には気をつけてね。
これで夏も乗り切れるわね。はー、一夏のアバンチュールがしたい。
さて、このコーナーではみんなの知恵袋を募集してるよ。例えば醤油のシミを簡単に取る方法、 つけまを一瞬でつけれる裏技など暮らしに役立つ知恵を送っておくれ。
あと年下男子からのラブレターも待っとるよ。
以上、メロントリガーの
おばあちゃんの知恵袋の。
エンディングです。
さあ、メロントリガーさ、いつもメイクまでしっかりおばあちゃんの紛争で来てるんだけどさ、もういいよラジオなんだからさ、別に帽子だけとかじゃダメ。
本人たちが
100% でやってんじゃん。カツラもかぶってシワも書いてさ。
そうなんですよね。
このさ、ラジオだなのにきっちり紛争してくるっていうのがおもろいって思ってるパターンなんじゃない？
え、そうなの？ちょっと呼んでみましょうね、今日のはね。じゃ、メロントリガーどうぞ。
はい、どうも。
あの2人はさ、
はい、
あ、今のコーナーさ、はい、やっててさ、やりがいはあるの？
やりがいですか？
いや、ね、そんな根本的なこと聞きます？
やりがいある？あのコーナー。
まあでもそうですね、 やりがいはあります。
ただ、あ、本当に送ってきてくださっとるみんな。
それがね、こ
う、あんな豆知識本当に送ってきてるのみんな、怪しくない？
でもこれ本当に送ってきてくれ
る人います。お便り捏造疑惑が今出てんですよ、
ね、あ、やっぱそうなの、うん、私今本当に知らずに言ったんだけど、
くまどんさんはいるじゃないですか、ね、
くまどんさんはって
言ってくれるのに、ね、普通にいらっしゃる、
まあそうですね、今日もちょっと読ませて。
次もう一人誰だっけ？
あんた自分でさ、
2番目の
ペンネーム作って書いてんじゃないでしょ
う、ね、博多の黒田くんさんです。でもこれ1回目の時あれ読んだんです、博多の黒田くんさん、これ
前回、
ね、博多の黒田くん誰か芸人がやってんじゃないんでしょうね、うん、なんか怪しいんだけど
俺が。いや、もう、
怪しい、
これ
そうですね、どうしようか迷ってるか、ぶっちゃけようか迷ってるか、
ダメよ、
知り合いの、これ知り合いの、あの芸人さんが俺のコーナーすごい心配してくれて、
あ、
まあまあ、個人的にメールめっちゃ送ってきてくれる、この人は。
あ、それならまあまあセーブ、それならセーブ。
知り合いの芸人なんですけど、
別にここのメンバーじゃないなら別にセーフでいいよ。
まあ、だからまあ本当にそれは送ってきてくれてるんですけど、数が本当に2ヶ月ぐらい前に来たのが最後なんですよね。
その知り合いですら、
あの熊野さんが送ってくれた最後ぐらいで、
やっぱ誰も送らんじゃねえこのコーナーはね。
一番最初に、ね、あのよっぺんさんがすごい送ってくれて、うん、もう速攻でメール来て、その時に
アベンジャーズですらやっぱ送らんじゃね
え。今ね、皆さんね、あの翔平図、翔平ワンショットギャグ
にかけてるんだ。
あっちは心配して、こっちはあんまり心配されないみたいな。
だからもう本当にね、
でもさ、でもさ、コーナーの完成度だけは無駄に上がってい
く。そうそうそう。
これはいや、もうかけてるんで。
かけてる。やりがいがあるのね。
笑わせたい。そうなんですよ。
でも捏造疑惑が出てる。
お前が言うな。お前が言うな。いやでもね、本当にちょっと皆さん送ってください。
メロントリガーコンビ仲も悪いし。
いや、そんなことないよ。そんなことないよ。仲いいよ。あんま今の時代仲悪いとか言うとあんま良くないから、まあね、仲いい現
時代時代関係
ある。いや、今やっぱ仲いい現
時代。ああ、キャッキャしてる人たち
がね。サンドウィッチマンさんとか。
ああ
、あんまりね、まあ、こう言っちゃうとすごい。
じゃあちょっと仲いいエピソードとかないの？そのさ。あのさ、はい、その豆知識じゃなくてもいい、その、ま、
知恵袋じゃ、知恵袋がないのかもね。
知恵袋とかさ、
縛りが強すぎる
のかな。縛りが強いよ。
ああ
、お便りでもいいよっていう
こと。まあ、全然普通のお便りでも僕らが答えるともうあそこ先生のクソみたいなバージョンになっちゃうんですけど、大丈夫ですか？
悩みそうだわ、ちょっとあれだけ、ね、でお便りちょっとなんかもう募集したらコーナー
ちょっとお願いしていいですか、
ね、でもおばあちゃんはやりたい、ね、
おばあちゃんはやりたいです。
おばあちゃんやりたいの？やりがいあるの？団長そんなやりたくなさそうの？
あるある。
おばあちゃんとおじいちゃんでいいんじゃない？あの旅行の時にバスでほらメロン団長がおじいちゃんやってたでしょ。
あ、あれよかったね、
エチュードで
ボケたおじいちゃんみたいなのやってて、
うんうん、ボケた、いや、あれたまたまちょっとその前に地元に帰ってて、そこでちょっとじいさんばあさんに会う機会があ
って、それでいいんじゃない？おばあちゃんおじいちゃん。
何のエピソード
だ？縁側トークとかでいいんじゃない？なんかさ、お便り読めるんじゃない？
なるほど。
街で見かけたほっこりした
なんかシーンとか、
なんか映画の感想とかおじいちゃんばあちゃんで言うとかさ、
いいかも。それだったらおしゃれな
シネマコーナーみたいな。
それめっちゃいいですね。
しかもまあ最近のじゃなくってさ、もう名作でもいいしさ。
それだったら本気仲間深まりますよね。
うん、なんか悪い、なんか悪い、
仲良くないと
悪い。タイタニックでもいいしさ、別に。いや、さっき偽装不倫の感想をちょっと言ってた時に、うん、まあ、あ、これはまあありかなと思ったんだよ、ね、
あ、じゃあそれにする。じゃあお便りはいらないもん。
そう、あ、お便り、まあ、そうですね。じゃあそれにしましょう。
うん、
それにして団長と一緒に見ますよ、僕。
あ、別に今まで見たやつでもいいよ。
別に見たっていいわけでしょ。
全然仲良くない。
一緒に見たいよ。
いや、じゃあなんで一緒に見たいの。
仲良く見たいよ、僕は。
ヒデ本当に深めたいと思ってる。
いなくなったら困るんで、やっぱ団長がいてくれるから、まあね、やっぱ僕も成り立つんで、ね、本当にいなくなったら
困る。確かにね、ヒデね、団長逃すとね、やっぱやばいって思ってる感じ
が
す
ご
い。団長やっぱステージですごいやっぱ上手いもん、やっぱ。
おお、団長
最初なんかわがままな子やなって思ったけど、なんかやっぱ何回かライブで見たらやっぱ持ってるなこの子はという感じ
だ
ね。それはヒデにも言ったんよ。言ったよね、私何回もね。
もう言われました。
やっぱ滑らんもんね、絶対。
ライブでも受けるの、もうやっぱ爆発的な笑いとか団長の方なんか、なんか、なんかこいつみたいな。
そこまで言われると今後活動しにくくなる。
いや、でもなんかやっぱなんかさ、コント芸人っぽいんだよ、すごい団長って。うん、
ああ、演技が好きだからね。役者としてもうちに所属してるんだよ。
うん、そうね。そうそう、でもまあなんかあるかもしれないからね。
でも来た役は、秋葉のお宅の役だけだったっけ、
うん、いや別にいいじゃない
ですか。この子ねマジで口答えするから。いや私もうね、私とキララにも口答え結構するから団長は。
そうですね、
だからね、今ドキドキ
して慣れてきたけど、いや本人は素なんだよ、本人は。
そうそうそう、今普通にえどうしようやばいって。
いや別に大丈夫
ですよ、オタクしかないんですよが言ったんですか。
いや普通そうでしょ、普通。ああ、そう、もっとね、やっぱさすがに僕じゃイケメンの役来ないっすわっていうのを期待してるのに。
い
や、ちゃんともらった役だからいいじゃないですかみたいな感じで、目がさ人殺すような目で言う。
怖いもん、
怖いと思って、
怖いんだなと思って。
やめなくていいよ、別にやめたらどうなんだよ、ヒデは。
メロダーちゃん気が弱いからね、それでね。もう悩んじゃいますからね。じゃあソウルコーラに変えましょうかね。
はい、
名前も変えて。
ちょっとじゃあ
いいじゃん、映画の感想をばあさんの視点から語り合うとかでもいいじゃん。
じゃあ新しい映画の方が面白いかもしれない。
若者映画だから、若者だからそれこそさ、アイアンマン的なのとさ、あのマーベルとか DC でもいいし、
なるほど、
まあメジャーな、みんな見てるような。
じゃあ
ちょっとそれ掲げてみましょうか。
もう蛍光補水液の作り方言ってるぐらいじゃん。知ってるしみたいな。
まあそうですね。
じゃあ最後、あのおばあちゃんで締めてもらいましょうかね。
うん、
はい、どうぞ。いやいや、あのね、メロンおばあちゃん今日どうだった？
はい、あの次回はもっとね、いいコーナーできるように頑張りましょうね。
次回からあんたおじいちゃんよ。
あら、
また来週。
それやってて楽しい。やってて楽しいのか。3分間に夢を見て